からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、宇宙船地球号を未来の子どもたちに伝える株式会社近藤電業社、人と人心が通う環境を作る厚生会武田病院のご協力でお伝えいたします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。2013年新年第1回目の今回放送です。皆様明けましておめでとうございます。ラジオ聴きの皆様はどのような新年を迎えられたでしょうか。さて、今年初めてのこの番組のゲストは、新年にふさわしい方です。今年50周年を迎えられる京都、錦市場商店街振興組合理事長でいらっしゃる宇津克美さんにお越しいただきました。宇津さん、新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、9年中は本当にお世話になりました。ありがとうございました。さあ、宇津さんは京都生まれ京都育ちでいらっしゃるんでしょうか。
はい、そうですね。
はい、年末年始どのように過ごされるんですか。
そうですね、昨年の暮れは、ご案内のように、世界におきましても、選挙の年であったように、日本も、年末の商戦の真っ只中に、選挙がありまして、これで秋内が大変苦戦をいたしました。で、これはご存じのようにも統一選挙があります時は秋内は随分、悪くなりますね。
あ、そういうものなんですか。はい、
しかしながら錦というところは、毎年景気不景気に関わらずですね、年末は、大売り出しがなさりますのはこれは別の話です。
はい、はい、もう本当に年末が稼ぎ時という、感じがしますけれども、
そういうことです。天安門です。
はい、景気に左右されない、それが、錦市場であるということですね。はい、そしてこの2013年新しい年になったわけですけれども、お正月はこう内田さんなんかどのように過ごされるんでしょう。
そうですね、やっぱり今お話申し上げましたように、年末はですね、今日の台所錦市場は銅の世界でございますから、やはり、このお正月になりますと静寂というか静の世界に入ってまいります。そこで、私たちは、正月は三が日はまず日頃できない初詣やお墓参りに、それが大体、毎年の日課でございまして、でそこへ、孫たちがやってくるということで、ゆっくりと、三が日は、そのようなスケジュールで、だんだんと体を整えていく。
あ、整えていくという働く体制に持っていくということですね。
そういうことですね。
はい、ちなみに、初詣はどちらにいらっしゃったんですか。
これはやっぱり錦の氏神さんであります八坂神社にやっぱ初詣に参ります。
あ、そうですね、やっぱり皆さんそうかもしれませんね。
やはり、氏神さんにお参りするのがやはり、京都の人のやっぱりしきたりでしょうね。
はい、わかりました。ちなみにお雑煮どうなんですか。
これはもうご存じの通り白味噌仕立てのお雑煮はないと、お雑煮を祝ったいう気が起こりません。
はい、頭芋は丸ごとお入れになるんですか。
頭芋は昔は大きい頭もの子として食べられませんでしたが、やはり頭になるようにということで、頭ひもがなければお雑煮という感覚はないですね。
ああ、そうですか。さあ、そういう内さんなんですけれども、もう本当に肩書きが、去年ドンとこうお増えになったと、肩書きが増えたということは当然お仕事が増えられたということですが、この京都府商店街振興組合連合会理事長ということは、京都府全体の商店街の長、
そうです、
これは大変ですね。
ちょっと大変ですね、はい、範囲が広くございますから、はい、
それから京都商店連盟連合会会長、これは京都市内、
そうですね、
で当然錦市場の理事長でいらっしゃって、 それから京都府、中小企業団体中央会 の副会長でもいらっしゃるわけですから、本当に京都経済のこう全体を見るという、そういうこう視点というのも常にお持ちだということですね。
まあ、そういうことに、なるでようですね、はい、なりますね、
はい、そうですね、はい、まあ、そういう中で、まあ、中心にあるのは当然この錦市場なんですけれども、はい、2012年本当にこう随分いろんなことに取り組まれたというふうに、いろんな場面で参加していただいたりもしているんですが、例えばちょっと振り返るとどのようなことがありましたでしょうか。
まあ、そうですね、あの12月に、まあ、入るまでにですね、まず夏が参りまして、
はい、
これはもう皆さんご存じの日本三大祭りの一つに数えられてますこの祇園祭りですが、
はい、
まあ、皆さんこの祇園祭りというとですね、山鉾巡行が目に浮かぶわけでございますけれども、実はこの祇園祭りはこの山鉾巡行とそれから八坂神社に、3基のですね、神輿がございまして、でその神輿のいわゆる渡行がですね、この2つが揃って初めて祇園祭りのメインイベントになるんです。で私どもの方はその3基のうちのですね一期ですね、これを
西御座というおみこしですね、
西御座というみこしなんですが、はい、これは今祭りになっておりましたそのみこしをですね、昭和の初めにですね錦が合祀するようになったわけです。でそれが昭和22年ですから、合祀するようになってからもう来年がですね、今年がですねもう65周年迎えるわけなんです。
あ、そうなんですか。
で、まあ、そこでですね、はい、錦市場が先ほどお話をいただきましたように創立50周年で、ございますから、それに合わせましてこのいわゆる担ぎ手予兆のですね、はい、魂とも言うべきこの長居をですね、これ12メートルあるんです。
まあ、おみこしのを支える、あの長い棒ですよね。
長い、それがね、12メートルあるんです。
12メートル。
これをですね、これを新規を、はい、その、うん、やはり、新しく、長いを、
新調すると。
新調いたしまして、はい、これが6月のですね、八坂神社で、この新調の披露式を行うという。これが、まず、私どもに、かかっております、まあ、長年の念願の長居でございますので、
はい、
これをまず、しっかりと新調いたしまして、まあ、次世代につないでいこうということになるわけですね。
そうですか、はいはい、そういうこともあるんですね。
そうですよ、
はい、この西御座のその、渡行では、結構錦市場の役員の方が常に先頭を最初から最後まで歩いてらっしゃるのを拝見して、
そうですか、
いやこれはやっぱりベテランもそれから若い衆も、皆さんが一緒になって作ってる祭りなんだなと、伝えているお祭りなんだなと、
もうお祭りというのは、はい、老壮青が、まあ、一つの目的に向かって、物事を進めていくという、これがやはり錦の、絆という大きな支えになってきたんではないかと私もいつも思っております。
ああそうですか、この外から見るお祭りというのは、ね、7月の夏だけなんですけども、やっぱり準備があったり、いろいろ年中皆さんがやっぱ思いを込めて関わってらっしゃるっていうのも、
おっしゃる通りですね、
ね、やっぱりそういう中にあるということです、
はい、
さあ、伺いたいお話がいっぱいありますので、
はいはい、
あと、錦市場で、ここ何年かされているフィレンツェトスカーナを探そうという、これはいかがでしょうか。
これはですね、京都市とそれからイタリアのフィレンツェ市との姉妹提携の40周年というのが 平成17年に、ありましてね、
はい、
でこの時に、イタリアの、まあ、トスカーナ州それから、フレンテーシーのその方々が、京都においでになるという、ことでございまして、でまあそれのウェルカムを
やはりウェルカム、
しようやないかと、で京都市はですねご案内のように美術館がございますから京都市の美術館で芸術とそれから歴史都市誕生ということを題して、まあ、絵画展をやらせた、
はい、
で我々はやはりメイン通りであります市場の商店街や河原町の商店街はそのタペストリーでウェルカムをしよう、はい、でまあ錦は食文化の街ですから、はい、そのようなタペストリーやフラッグでおもてなしをするのと同時にですねそのいわゆるトスカーナ州のまたフレンテシーの食材を提供しようと。でどういうことかいうと、
はい、
魚屋さんはカルパッチョを作ったり、
はい、
私どものような京漬物はいわゆるズッキーニの漬物を作ったり、しながらですねその提案をして販売を、いたしました。そして、現在の、作家の作品展示会も、しながらですね、錦市場でフレンチェトスカーナを探そうというそういうイベントの第一回をここでやりました、
はい、
で実はその時においでになった、トスカーナ州の、経済、担当大臣やフレンチェ市の、副市長など、まあ、多数の、まあ、要人がですねこの錦市場を訪問されまた視察されました後ですね、
はい、
まあ、私たちと、懇談会を持ちまして
感想はどのようにおっしゃってましたですか、
その時にですね、はい、フレンチェ市の副市長は、その錦市場さんとですねそのフレンチェ市の市場とはその共通点がありますと、でどんな共通点か申しますと、フロフードのまあ、食材が、はい、あるということとそれから、まあ、市民の台所である。でもちろん小売りも卸もしておると、
はい、
そして古い古い歴史を持っておる、
はい、
で観光客も大変多いという
、そうですね、
こういう、まあ、共通点が
ほぼ共通ですね、
それでですね話が盛り上がりまして、
はい、
まあ、それではですね友好協定を結びましょうかという話になったわけでございます、でそこで平成18年にちょうど京都府中小企業団体中央会の50周年とそれから京都府職員産業協議会の30周年の記念イベントでですねイタリアの産業施設の視察のですね参加イベントがありまして、で私はこれをですね一緒に参りまして向こうの方々とその友好関係の促進に参りました。
そうです
か、でそこで、まあ、友好協定を結ばせていただきまして平成18年の11月の3日にですね、知事と一緒にフレンチェ市へ参りまして、そこで、まあ、食文化交流の趣旨を持った両市場との友好の調印式をやったのが始まりで、
そうですか、
それ以来もずっとですね、毎年フレンチェ市とトスカーナと錦とが交流を3年ごとにしながら
いろんな形でしているということですね、
それがですね、
はい、その2013年はどうでしょうか、今年
今年はですね、はい、実はそれが友好協定を結んでからちょうど7周年に迎えられますので、
はい、
今度は錦がですね向こうへ
行く番ですか、
参りましてね、まあ、現地でそのイベントをやりたいと思っております。
ああそうですか、はい、それはなかなか楽しみな、
そうですよ、
ですね、
食品ですからね、
はい、
いわゆる輸入輸出が大変複雑な規制がございますのでね、
そうですか、
その錦の訪問団が食材を4キロずつみんな持ちましてね、
ほう、
まあ、そして
京都のそれぞれがですか、
そうです、食材を持って、そして魚屋さんは 現地で調達しますが、 もちろん向こうは刺身とかそんなんできませんので、はい、その魚を締めて作りにするのはできませんので、包丁を持って行きまして、で向こうで食材を求めて、はい、そして刺身を作って、お寿司を作って、そして振る舞いをやったんですが、これが非常に受けましてですね、
すごい
人数の方々がおいでになりまして、はい、でこれで、まあ、私どもの方は次は戸塚花塩の人に来ていただいて、そして錦でフレンチ風のトリッパーやパンをですね、はい、ご披露したという、
そうです、
こういう交流をやってますので、今年もそれはやりたいと。
そうですか、まあ、そういう交流の積み重ねがやっぱり国と国を結ぶっていう、そういうことになりますね。
これはもう世界で、はい、フレンチ市と京都市の市場の交流は世界で初めてやと思います、はい、
そうですか、はい、ね、こうやっぱり文化という意味で、フィレンツェと京都市は、その提携結ぶにこうふさわしい両都市であるという気がしますね。さあ、時間があまりなくなってまいりましたんで、はい、去年 のイベントの中では鍋祭りも非常に、興味深いイベントだったなと、大変にぎわいましたですね。
ありがとうございます、はい、昨年の11月でですね、4回目を飾りまして、で今年は5回目になります。だから、ご存じの通り、このイベントも大変皆さんに盛況をしておりますけれども、この錦のこの食材を使った野菜鍋、海鮮鍋、そして、地鶏鍋、
これは
それからうなぎ、うなぎ鍋と
全部食べたんですけど、
これがですね、皆さんに喜んでいただいたのと、それからまあその時に一緒にですね、地酒も提供させていただきました、
はい、いただきました、
は
い、
そして子どもたちには飲み物とか食べ物とか、
子どもがちゃんと家族で喜べるように、はい、いろんな配慮があった鍋祭りだったなと、
はい、で今年はね、ジェラードも作りまして、
去年は、
去年はね、はい、で今年もそれを作っていこうと、
いやそうですか、
そして皆さんにその食文化を広めていこうということに、心がけたいと思って。
そうですか、はい、まあ、こういうお祭りの中で若いこう学生さんが、まあ、ゼミという形でこう一緒に取り組むっていうのも、若い人自身の勉強になるなっていう気がしたんですが、
それはね、大変ありがたいお話があるんですが、はい、まあ、どういうことに学生さんがその取り組んでいただいているかといいますと、実は今年はですね、50周年になりますので、その昨年プレイベントというのを実はやりました。でこれは皆さんご存知と思いますけれど、江戸中期にですね、花鳥を描かしたら右に出る者いないという、
はい、
伊藤若冲という、絵描きがございますが、これがこの方は実は錦の出なんですよ。でこの生家はですね、錦小路の高倉の角っこの青果問屋で、増谷源右衛門のこれ4代目でございまして、で長子相続で本来ならば後を継がねばいけないんですが、ご案内のように、絵が好きなので小国寺の方へ参りまして、でこれで座禅を組んで、そして小国寺にこの、絵画をですね、動物再現を33筆描いて、そして釈迦三道の三筆と一緒にその宮内庁へ納めることによって、この今の小国寺が今日あるというぐらいの作品を作った人なんです。でこれをですね、実は高専の
京都工業繊維大学の学生が、
はい、
デザインの関係の
中野デザイン研究室のメンバーの学生さんが、はい、この若冲の代表的な絵のですね、動物再現とマス目絵、それから水彩画、それから拓版画のこのそれぞれをその引用技法を引用いたしまして、タペストリーを作って 7種類のタペストリーを作ってアーケードに吊るした。でこれが高専の方々 の学生さんのイベントでございまして、先ほどお話申し上げました、
はい、
京都産業大学の井村ゼミの学生さんは、
はい、
実は祇園祭の時の神輿の行事をも参画していただいて、
はい、
で錦のいろんなどうしたら錦が活性化するかとか、歴史とかそういうのを全部 やっております。
ああそうですか、はい、錦としてのさまざまな行事にやっぱり参画協力して初めて活性化するにはどうしたらいいかということが分かるということですね。
で今年は50周年ですから、はい、この若冲里帰りというのを、去年やりました。はい、で今年はその若冲が絵だけはなしに実は錦を救うたと、はい、いうことが最近分かりまして。
あそうなんですか。
これ簡単に申し上げますと、その明和7年にその実は錦の高倉の角っこに青果市場の立ち売り市場ができます。でこれが非常に流行るんですが、はい、これはサンタの大丼屋三つの大丼屋にしてみたら面白くなかって、まあ、それを阻止しようということで一旦中止になります。
はい、
でこれをやっぱり若冲が晩年お父さんが亡くなってから自分が町衆になって錦に帰ってこられて4年間ですね、それに対して一生懸命直訴してですね、
亡くならないようにということで、
でそれでおかげで今のですね中央市場の原型である生鮮産品の元を作って、はい、そして錦を今日まで維持することを作る原型を
若冲のおかげで、は
い、そういうことです。はい、でそれをやっぱり
守ることができたと、は
い、そういうことでね、はい、若冲の里帰りということをイベントの中でやりまして、
はい、
実はモニュメントも作っていこうというふうな企画をしております。
あそうですか。はい、若冲の絵は本当に素晴らしいですよね。
ああいうねこだわりのあるね、はい、個性のあるね、
はい、
これがやっぱり錦の食文化とも共通するんじゃないですかね。
なるほど、わかりました。50周年の時にはこの若冲にも大活躍してもらおうというところですね。はいはい、さあ、この後は今年50周年を迎える、京都錦市場商店街振興組合について伺います。からグリーンコミュニケーション、ここからは厚生会武田病院のご協力でお伝えいたします。2013年第1回目の今回は京都錦市場商店街振興組合理事長でいらっしゃる宇津克美さんにお話を伺っています。さあ、宇津さん、錦は今年50周年を迎えるということで、どのような予定があるんでしょうか。
先ほどお話申し上げたイベントはもちろんやりますけれども、それ以外にですね、5月の22日には、はい、振興組合の創立50周年の、はい、記念式典を行います。
はい、これはどちらかの会場でこされるんでしょうか。
これは、今企画をしておる最中でございます。はい、それから、7月にはこの振興組合の創立50周年記念誌を発行する予定でございます。
はい、で、錦の記念誌となると本当にボリュームもいっぱいじゃないですか。
そうですね。で、ちょっと今考え方を変えておりますのは、はい、ただ、記念誌という形はなしに、はい、やっぱり将来、錦もどのようにしていけばいいかというふうな、そういうものをしっかりと、提案できるような、そういう、論文形式みたいな形も取り入れたいなと。ちょっと変わった記念書を作りたい。
ああそうですか。はい、こう過去のその記録、だけではなというものでだけにとどまらず、やっぱり未来志向のそういう記念誌を作りたいと、やっぱ宇津さんならではという気がしますが、はい、さあ、そしてこのいろんな肩書きをお持ちで、京都全体、京都府全体のことも考えなければならない、こうお立場でいらっしゃるわけですけども、どうでしょうか。そういうお立場としてどんなことに取り組んでいこうと。
去年の4月に、商店街の商店連盟のお世話をすることになったんですが、50周年で大変厳しいんですけれども、やはり、商店街全体がですね、お話申し上げましたように、50周年を迎えるということは、本当に50年という半世紀が、新興組合できておるわけです。
はい、
で、これからはですね、補助金事業でやっておりましたことにとどまらずですね、 この錦のようにで錦が、今年京都錦小路まちづくりボード会社の作りまして、
はい、
そして、それでいろんな収益を上げて、
それは2012年ですか。
そうです、
はい、
それ
、はい、
3年前になりますね今から。
はい、
それでタウンマネジメントや そういうことで錦のポテンシャルを上げたり、また商店街のインフラを、作ったり、そういうことをするような補助金事業だけはなしに、こういう合同会社を作りながら新しい、商店街の発展の模索をしていきたいなというふうに今考えておる次第でございます。
ああそうですか。この合同会社として例えばどのようなことに取り組んでこられましたでしょうか。
例えばですね、はい、まあ、私どもの場合で言いますと、振興組合の原則としては利益目的の事業はできませんので、新たに設立した京都錦小路まちづくり合同会社というのを立ち上げまして、はい、そして振興組合からその土地をお借りいたしまして、その収益で今アーケードの開閉の改修やら、
はい、
だからアーケードの、ダウンライトなんかの看板等の LED 化とか、商店街の防犯カメラの設置とか、まあ、そういうことをやっておりますね。
はい、
でもう一つは私どもの関連でありますが、京都、交通まちづくり合同会社というのを、
はい、
やっております。でこれは夜バス
を、もう何年前、
もう7、
かなり
3年になりますね、はい、それで、まあ、今も健在ですけども、これは夜バスを走らせたり観光バスを走らせたり、で今回は
観光バス、
夜の観光、はい、夜の観光バスで、いわゆる、まあ、ライトのついておるですね、当時さんとか、いわゆるそういうところの夜ライトアップしていただきまして、そこをずっと回りまして、京都城回りで、今年は世界遺産の登録してますから、
はい、2013年、
だから今度は世界遺産と、まあ、神社仏閣をですね組み合わせた、はい、この昼バスを今年は走らそうと、
ほう、
いうことをやっております。これは商店街の中心商店街の理事長さんが出資をしていただいて、
はい、
そして技術指導には京都大学の先生方に技術を、
市場河原町、はい、それから錦
寺町というふうな中心 の、
はい、
商店街から出資をしていただきました、
はい、
作り上げた合同会社、
はい、そして夜バスはちゃんと利益を、
ありがとうございます。おかげでいろんなことをやりまして、利益を上げさせていただきまして、やっと昼バスをその資金です
ごいですね
やるやないかと、
はい、
これはもう観光に寄与しようということと、はい、それから公共交通、いわゆるモビリティマネジメントをしっかりと作り上げて街づくりをしようという、はい、こういう目的でございます。
あ、そうですか、はい、昼バスのその走るコースというのは夜バスなんかとはやっぱり随分違うものなんでしょうかね。
夜バスは今言うようにライトをアップできるような当時さんから始まって、はい、それこそ平安神宮さんにもそのとこへ行きましたら、
はい、
ライトをつけましてライトアップをする、
あ、
そういう仕組みをやっております。
そうですか、はい、はい、こうやっぱり自らその、事業を立ち上げて、利益を生んでいく、活性化していこうという、やっぱりこう内さんに来ていただくとそういうお話を伺えるので本当に勉強になるなという感じなんですけども、
はい、
一言、もう時間がなくなりましたが、
はい
はい、あと30秒しかないんですけど、うつさん個人としては2013年どんな年にしたいなって思ってらっしゃいますか。
まあ、ある意味では、まあ、新しいものを取り入れて未来に向かって次世代につないでいこうということを考えております。
そうですか、
はい、
はい、分かりました。いつもこう新しいものを取り入れるっていう、そういうこう柔らかい、図の心をお持ちの宇津克美さんに今年はお話を伺いました。第1回目の放送でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。